皆さんこんにちは。土屋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。1月25日土屋茂隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題はロボット人間です。インフルエンザが流行ってきたという話を先週お話ししました。で、雨降ったりですね、まあ雪が降ったりですね、まあそういうこと、その湿気が増えて、乾燥してない状態になってくるとですね、だんだん感染、発症する患者さんが減ってくるという、そういう傾向がありますね。この1週間もわずか発症者がいらっしゃったわけですが、なんかこう思っているほどこう爆発的な流行という、そんな感じではなくなっている感じ、今はそうではない感じですね。で、インフルエンザワクチンについては、はっきり言って医者は何も知らされてないんですよね。そのワクチンの中の内容は何かとか、これがどういう効果があるのかというようなことはですね、あまり知らされてなくって、それから一生懸命勉強する医者もいないんですね。他の自分の専門分野がありますから、このインフルエンザの専門とかですね、感染症が専門の先生は別でしょうけども、あまりこの急性の上気道炎ですね、こういったものを専門にしている医者はそういないんですよね。ですから、なんかこう、おかみが言った通りにそのままやってしまうという、そんなことなんですね。非常に無責任、なところがあるんですが、そういう国のシステムの中でですね、ロボット人間的な、仕事をしているというのが、実際の姿なんですね。ですから、このワクチンを接種するとどういうことが起きて、将来どうなるかというようなことはですね、あまり考えずに、とにかく、義務としてですね、そういう仕事に従事する、そういう時もあるという、その程度なんですね。ですから、深く考えていくとですね、怖くてやれない、ワクチンだということになってくるんだと思いますが、現場ではですね、その置かれている立場上、やむを得ないと、やむを得ないというより深く考えずにやっているというのが実際のところだと思います。患者さんにとってそれが効果あるかどうかっていうのは、こう安心感とかですね、全くゼロではなくてですね、インフルエンザワクチンを打ってるから、大丈夫かというのは、私はそういう気持ちも非常に関係して、発症させないためにはですね、そういう安心感が必要なんじゃないかなというふうに思いますね。いずれにしてもですね、いろんなワクチンについては、問題はあると思います。ただ、情報が ないというか、ちゃんとした国からの情報がないというのも事実なので、この辺は非常に怪しい仕組みになっているように思いますね。この今日の話題のロボット人間、という、ことなんですが、今日の話題はロボット人間ということなんですが、至るところに医療界だけではなくてですね、いろんなところにロボット人間が作られていっているように思いますね。医療界で言うとですね、いつの時からですか、十何年前でしょうかね。十数年前にガイドラインというのがたくさん出てきましてね。それから EBM という言葉も出てきましてですね。法律ができちゃったみたいな感じなんですね。で、これに従わないとダメだぞみたいなことになりますよね。で、それまではそれぞれの先生の個性でですね、患者さんと一対一の関係の中でいろんな医療があったわけですが、だんだんその法律で決められたみたいな感じになってですね、それに従っていくだけというような、そういう医者が増えてきてると思いますね。これも一つはロボット人間的な要素だと思います。 で、患者さんもそうですよね。この医療に対して依存、する方はですね、もう最初からロボット人間であってですね。で、いろんなことに疑問を持たれる方はロボットにはならないで、非常に警戒心を持ってですね、この医療を見ているということになります。で、医療そのものがですね、問題でないわけで、どういう、そのロボット人間的な医者になるのか、あるいはロボット人間的な患者さんになるのかというところが私は問題のような、ように思いますね。医療そのものはですね、いろんなケースがありますから、その人にとって一番いいというものがですね、それぞれ違うわけで、その時その時決めていけばいいと思うんですが、それを扱う人間側の問題、その治療を受ける人間側の問題、これが一番大切だと思いますね。そういう、ロボット人間的な、人が扱うとですね、わかりやすいんですが、起きる変化、というものに対して、責任を持つというか、責任を持つというのではなくてですね、ルールに則ってやってるということで、安全に、こう、自分が維持できるという、そういう環境で やってしまうということになるわけですね。そうすると、その結果に対してですね、責任を持たない医療ってなって、これはですね、命を扱うというより、部品を扱ってるっていう感じですよね。部品を扱う、修理工場みたいな、そんな医療になりますよね。戦争の頃はですね、戦場には軍医というものがいて、これは足を切断しないといけないとか、そういう麻酔なしで、いろんな処置をしたりとかっていうことはあったと思いますが、こういうのもね、ある程度、そのロボット人間的な医者にこう、なっちゃうわけですよね。物を扱ってるっていうか、扱う対象もロボットだし、それを行う医者の方もロボットだと。そういう状況に置かれたらそれもやむを得ないというところもあるんですが、そういったことがですね、軍医的なですね、そういう要素が、命を扱うというよりも物を扱うというね、そんな感じが強くなってきているように思いますね。ですから、この日本、どっちの方向くかということを非常に今、際どいところになってきてますよね。ロボット人間を作る方向へ行ってしまうのか、あるいは命を継承していくという、全くこう違う次元の方に行くのかという、こういうことでですね、医療というものを変わっていくと思います。で、医者自身もですね、自分がロボット化されているという意識、あまり持ってないと思います。患者さんもですね、医療に依存する患者さんも、ロボット人間的な自分になって、人間になっているというふうに、自分のことを思っている人は、いないと思いますが、こんな時代になってきてですね、その医者の中にも、いわゆる命というものを扱う医者とですね、患者さんというか一般の方にもですね、の中に命というものを中心に考えた医療ということにです、ことをですね、医療に望むという方が、これ増えてきているというのも事実ですね。だんだんこれから変わっていくと思います。少なくともロボット人間には、なりたくないですよね。皆さんもロボット人間にならないように、注意していただきたいなと思います。今日の話題はロボット人間でした。ではまた来週。さよなら。